イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
アツエリ珍道中。さあ、伊勢市をフィーチャーしておりますけれども、はい、そうですね、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
多田エリカでございます。はい、さあ今日は伊勢市のどちらにお邪魔しているんでしょうか。
はい、松尾観音さんにお邪魔しております。
はい、もう有名な観音様でございますけれども、はい、早速、松尾観音といえばということで、こちらの住職に今日はお越しいただいております、は
い、松尾観音で住職の小造り流星と申します。はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。新春特番の時にですね、小造り住職に出ていただいて、深夜にずっといろいろと遷宮のことをお話しいただきましたね。どうもその説は、
いやいや、ありがとうございました。夜通しね、
ね、夜通しでも一夜を一緒に過ごした中で、
なるほど、怪しい言い方ですな
さあ改めまして、松尾観音さんに今日お邪魔しておりますが、はい、こちらの歴史などについて教えていただけますか。
はい、こちらのお寺はね、今から1300年前に開かれたお寺でありましてね、まあ、一応日本では最も古いと言われる厄除けの観音様の一つに数えられるというお寺になります。はい、まあ、有名なところはね、龍神様の伝説なんか皆さんね、よくご存知かと思いますけれども、はい、
そうなんですよ、ね、日本で一番古い厄除けのお寺ということで、まあ、その他どんなご利益というか、そういったものがあるんでしょう。
そうですね、先ほどお話した龍神様の、ね、伝説っていうのがありまして、昔にオスメス2匹の龍が力を合わせて観音様をね、火災から救ったという伝説があります。まあ、そういうところからね、男女の縁についてのご利益があると言われましてね、縁結びとか子授け安産、そして子供の無事成長祈願って言ってね、皆さんがお参りをしていただくお寺です。
お参りをさせていただきました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
改めてこの観音さんはどういった方になるんですか。
はい、11面観音様って言いましてね、実は私どものご本尊様は秘仏って言いまして、普段ね秘密の仏様なんです。ですからその代わりに、前立ち様って呼ぶんですけれども、ご本尊様の前に立つ観音様っていうことで、観音様、11面観音様という観音様です。11の顔のある観音様、大きなお顔があって、そのお顔の上に10個のお顔が載ってる。
ね、
全て11のお顔は表情が違うとこうね言われまして、このお顔というのは人間の喜怒哀楽を表すと、まあ、これは私たちの心を表すってこうよく言われてるんでね、要するに私たちがどんな心の状態の時でも観音様の前へ来て手を合わせれば、観音様は今の自分の心をすぐに分かってくださるんだというふうに昔から言われる観音様ですね。はい、こちらの観音様で、この前立ち様が約1000年前の観音様です。
そうですか。
はい、でご本尊様は、約1300年前の観音様です。はい、
300歳の違いがあるわけです
ね、 300歳ってそれだけでもすごいですけどね1300ですから ね、
そうですね、長い歴史の中にいらっしゃる、ね、観音様ですが、心なしか小造りさんのお顔と11面観音さんのお顔は、なんか似てらっしゃるような気がするんですが、よく言われませんか。
いやいや、もったいない、そんなもんそうなりたいですよね。はい、
さてこのね、本堂の中も気になるものがいろいろたくさんあるんでございますけども、はい、このなんかこう飾ってある絵というんでしょうか、何か飾ってあるものも一つ一つやっぱ歴史長いでしょうね。
そうですね、これ絵馬というんですけどね、まあ額とも一般的には言いますけれども、ほとんど絵馬というふうに呼びます。で実は絵馬っていうのは絵に描いた馬とね漢字で書くわけですけれども、その昔は、皆さんね馬を奉納してたんです、本当の馬を。お寺とか神社に、まあ、位の、ね、高い人ですけれども、いろんなご祈願をするされる折に、観音様とか、例えば神様のお使いにどうぞというんで、馬を奉納してたと。ところが馬ね、お寺や神社もそんなに馬ばっかりもらってもね困りますし、
ねえ、一気にえらいことになってしまいますね。
でまた奉納される側もね、馬っていうのは大変その高価なものでありましたから、ね、そんなにねたびたび奉納できないというところで、じゃあ絵に描いた馬を奉納しようじゃないかというので、本来は、馬を板に描いてね、紙に描いて奉納したというのが絵馬の始まりなんです。でそこから始まって、まあ、いろんな思い思いの絵を奉納していこうというので、思い思いの絵を描いたのを奉納されたというふうに。ですからいろんな、ね、絵がありますけれども、はい、これも全部絵馬なんです。ほとんどのものは約200年ぐらい前のもの。
へ、はい、そうなんですか。
この床に 龍神さんの顔が浮かび上がってるっていうね。
どういうことどういうこと。あ、本当だ。
床龍神って書いてありますね。
そうですね。こちらは今から10年ほど前に本堂を新しく床を張り替えたんですね。そうしましたらそこからだんだんだんだんとこうその一部の床が濃くな色が濃くなってこうやって龍の姿が浮かび上がった。全く不思議なんです。
はあ。まあでも龍神伝説もありますから、まさにお姿を表された
ですよね。そうなんですね。まあ最初はね本当に一部濃くなっただけで、で何か浮かび上がってくるんじゃないのって皆さんおっしゃってたんですけども、それが1年たち2年たちした頃から龍のような姿になって、みんながこれは龍神様だっていう話になって、だから床龍神って今は書いてあるんですけど、この名前もね皆さんがお付けになった名前なんです。
あ、そうなんですか。
お寺では付けてないですね。
目の表情とか生き生きしてますよね。
ちょっとこうワンちゃんにも似てるような、ね、優しい顔立ちですよね。そのきつい顔立ちではないですよね、
怖い龍神さんではないですね。優しい龍神さん、
でもねこの龍神さんはねご覧になる方はねすごく怖い顔して見えるって言われるんです。だから加納様と同じで私たちの心を映されるのかなってよくねみんなに言うんですよ。
いやもうべっぴんさんに見えるもん私。
今それ聞いたからでしょ。
いやいやいや、さっきが可愛い可愛らしいつぶらな瞳、心優しき人を見守る。
今じっくり見て怖い顔してませんか。
さて長い歴史の中で奉納された絵馬も拝見しましたけど、うん、私たちがここにお参りに来て書く絵馬として、
はい、そうですね、はい、お寺では五色の絵馬ってこう言いますね、うん、五色という字のごとく五色の色があります、はい、でそれぞれにね色の違う色によってお願い事が違うってこういうふうに言われてて、でこの絵馬は、円という字が丸い形にかたどられてて、
そうですね、はい、すごく綺麗な書体で円っていうのが丸くなってます。
でこの円という字も一つに全部つながってるんですよ。
あ、んなるほど、
一筆書きのようになってる。
そうなんです、全部字がつながってるんです。だから円がつながるようにと。それとうちのお寺ではあえてね絵馬っていうのはよく全国的にこう皆さん奉納されるときにだいたい紐がついててね、
はい、
で紐をかけてくるっていうのが多いんです、
はい、
でもうちのお寺は紐がついてるんですけども結んでないんです。だから自分で結んでかけていく、それは要するに円を自分で結んでいくというふうに言うんですよね。
まあ、だからね、はい、お願いばっかりじゃあかんよと、
自分で
もちゃんと結ぼうという、うん、その気持ちでいかないとね。
そうですそうです、おっしゃる通り他力本願では ね, ねいかんわけですよ ね, ね、はい、
ちなみにそれぞれの色にはどんな願い事が、
はい、両縁縁結びですとこういう赤色で、緑色は健康、
はい
ね、
はい、
そして黄色は財運、
うん、
そして、白は仕事、
うん
ね、そして紫は、人とのさまざまなご縁、
はい、
ということで、それぞれの色に皆さん方がそれぞれのお願い事を書いていただくと、はい、いう形になります、はい、
ではあつさんは何色でいきますか。
何色にしようかな。これ白か紫だな、
うん、私もそうなんですよね。
赤は誰どちらも選ばないで。
そうですね、もうこればっかりはね、どんなに願ってもね、
ちなみにうちのお寺で一番多いのはやはり赤です。
ですよね、はい、まあ、私たちはあつえりというね番組を背負って、ここにお邪魔してますので、じゃああつさん
やっぱり紫ですかね、人との縁かな。
わかりました、はい、じゃあ私白にさせていただきます。はい、さあ絵馬を描きました。はい、あつさんは、
はい、あつとえりかとみんなのラジオにたくさんの人が集まってくれますように、
あつと。
そしてえりかさんは、
あつとえりかとみんなのラジオは100年続きます。ただえりか。
言い切った。
言い切った。あれだってお願い事って何々 しますようにっていうよりか宣言した方がいいって聞いたんですが、どうなんですか。
あ、そう、あのそういうのはありですね。
ありですね。
ありです。
まあ続くように努力せなあかんからね。
そういうことですよ、
まあ、100年はちょっとね生きてないでね。
なんかいろんな形で続くかもからない。
あつしさんとえりおさんが続けてるとかいろいろいろいろ
いろんな形あるからね。
じゃあこれをね結ばせていただきましょうか、はい、いやこの絵馬を私持って帰りたいぐらいのとっても可愛らしい絵馬ですよね。ねえ、
ありますよ、皆さんお土産にされたりとか ね、うん、持って帰られてちょっと自分の目標みたいなの書いてね、自分の目標が叶ったからって言って納めに見える方もあります。
なるほど、うん、
じゃあ100年後に持ってきてください。
そうですね、あのお空から見守らせていただきますね。さてあつさん、
はい、
この松尾観音さん、うん、歴史あるお寺ですけれども、はい、 いろんなね新しいこともたくさん取り組んでらっしゃって、うんねうんはい、近々お祭りがあるんですよね。
はい、そうですね。10月の18日、これ毎月18日は観音様のね、ご縁日ということでお寺でお祭りがあるんですけれども、特に10月の18日は夜星空の音楽会ということでですね、和太鼓と二胡とオペラとこの3本立てで本堂をバックにしての音楽会があります。
和太鼓、二胡、オペラ、
オペラ、
お寺でオペラ
オペラです、すごくいいですよ。
その他にもどんなあの楽しいことがあるんですか。
う
ん、
そうですね、あとはね、11月になってからですけれども、21日22日、この2日間ですね、境内で手作り市と骨董市が開かれます。これもまあ骨董って言いましても、その古いね、ものいらないって言えばもうただのゴミで捨ててしまうけれども、それが欲しいって言われる方もあるわけで、その捨てる方、その欲しい方のうまく橋渡しをして物を大切にするということ、それとまあ手作りの一番手作りの物の良さをね、今一度みんなに感じていただきたいな、そういう橋渡しがお寺ができたらねっていうので、はい、そういうのもしてます。
なるほど、はい、なんかね、うん、骨董品をアレンジしたものも、
そうなんですよね、人気あるのはね、骨董の中でもただ古いものを売るだけじゃなくって、少しこうリメイクしたようなものをやられます。例えば土を振るうね、昔の土振るいっていう、それをうまく壁掛けにしてね、で棚を飾り棚をつけて、ちょっと一輪を飾る花を飾ったりとか、
おしゃれやね、
ね、新しい発想ですよね。
そういうなんか若い方もね、たくさんじゃ来られるお祭りなんですね。
はい、そうですね、若い方多いですね今、はい、
若い方といえば、うん、松尾観音さんをめがけて、うん、全国各地から皆さんが来られるという、うん、なんかあることがあるんですよね。
はい、そうですね、特に最近なんですけれどもね、皆さん座禅とお写経体験というのをされるんですね。うちで
どういう感じで体験できるんですか。うん、
座禅はね、まあ、座禅の座り方とかのお話をして、約1時間ぐらいお話も入れて1時間ぐらいね座っていただいて、その後少しいろんなお話をさせていただきます。でお写経の方はね、最初写経の心得なんかをお話をして、そしてお写経をしていただいて、そして少しお話を終わってからさせていただくというのは大体2時間ぐらいのコースですね。
なるほど、
はい、
今なんか美味しいものもいただけるセットもあるんです
よね。そうですね、お寺の近くにね、大喜庵さんという料亭がありましてね、この料亭でお昼が召し上がれるという座禅とお写経とセットで、そういうプランもお寺にはございます。はい、
ね、だから心を清めた後、うん、ごちそうでまたなコースがあるんですね。
なんかね、うん、邪道な気持ちないですけど、でもやっぱそういうことが ね、うん、あってこそ
頑張れるみたいなね、
頑張れるね。ね、本当にいろいろと注目すべき、はい、
そうですね、
ポイントがたくさん、はい、
心もリフレッシュしそうな感じですよね。
ということで今日は松尾観音さんに、はい、厚襟珍道中でお邪魔しました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
イオンモール名和のいろんな専門店を紹介する専門店紹介コーナーでございます。いつもの映画紹介はこの方です。
109シネマズ名和から来ましたスタッフの伊沢と言います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週末公開の映画ありますか。
はい、ございます。
はい、
2作品あります。
はい、
まず1つ目からいいですか。はいはい、
どうぞ。
ピースオブケーク、9月5日土曜日公開となります。
はい、ケーキの一つってことですか。
違いますね。
何
ピースオブケークって
何これ。
なんか簡単さみたいな意味ですよね。ちょろいぜみたいな意味。
ちょろいぜっていう。
ピースオブケーキの一つピースじゃない
ワンピースだけど、
そういう意味かもしれないですよね。どっちにも取れます。ね、はい、はい、ということで、主演は多部未華子さん、綾野剛さん。綾野剛さんすごいんですよこれ。ね、
なんか紹介する映画全部出てない。ね、
そう、
綾野剛祭りが
もう展開されております。
そうですか。
綾野剛月間でございます。
で、今回はどんな映画なんですか。
はい、今回はですね、うん、恋愛ものの作品となっておりまして、ふわふわした優柔不断な男を、うん、綾野剛さんが演じておりまして、
この方はそういう役をやったら天下一品です。
でもね、今までってなんかあんまりこうラブシーンとかもあんまないし。
ラブシーンないっすね。
犯罪者役だったりとか。
あ、そうかそうか。
逆に警官役だったりとか、うん、そういうのが多かったんですけど、うん、今回純粋に恋愛もので、はいはい、ちょっとラブシーンも 多部美香子さんとあるみたいでございますよ。
それどの程度の眩しいですか？
爽やか中ぐらいじゃないですか？
なんだって何を期待しそうなんで
ね、仕事も恋もちゃんとしたい、はい、多部美香子演じる篠の思いが叶うのかな、叶うのかないのかな、大人の恋愛のお話となってます。好きな人がいろいろいっぱい入れ替わり出てくるんですね。
すごいね、松坂桃李さん、おかまのてんちゃん役
それちょっと注目ですよね
これなんか話題になってましたね。
おかま役ですよ、
気になりますね。
とうとうそっちへ行ったのかみたいな
でも似合うと思いますよ、
ね、幅広いじゃないですか、
はい、というラブストーリーとなっております、
はいはい。ということでピースオブケークは明日より公開となります。
熱、はい、そしてですね、アンフェア、ジ・エンド、9月5日土曜日公開となります。
はい、いよいよですね、
いよいよ
アンフェアファンとしては
そう、もうね、せっかくね楽しみに続いてきたのに、
はい、
10年でついにアンフェアのシリーズが完結となってしまいます。
完結になっちゃうんだね。
はい、篠原涼子演じる雪平に関わった人々はもう犯人も味方も全て死んでいく感じですよね。
うん、そうなん
ですね。どんどん出てくると消えていく、出てくると消えていく。
元旦那もね、遠の昔に亡くなってしまいましたし
ね。という孤高の戦いの中、今回の雪平はどうなっていくのかという形なんですが、今作が4年ぶりの続編にして完結編となります。今までに残されてきた謎とか、伏線がいっぱい張られてましたよね。それが全部回収されるということで、すっきりする完結編となっているそうです。
結局だから一番の謎はお父さんのことですよ。お父さん殺されてるんですよ。
始まりですもんね、
はい、彼女が刑事になったんですけど、そのお父さん殺した人かあって毎回毎回思うような人が出てくるのに、
ね、
結局違うんですよ。
そう、
今回ねキャスティングで気になったのが、元まあ雪平の相棒の瑛太君の弟が出てるじゃないですか。
そうですよね、出てきますよ ね、 容疑者役なんですけども、長山綾人さん。
そうですね、瑛太君の弟もなんかしっかり成長した姿で出ておりますが、今回はどんな、
はい、アンフェアシリーズ壮大な結末となっておりまして、雪平の娘っ子役だった美穂ちゃん、
美穂ちゃんね、
小学生だったでしょ、爆破されたシーンの時とかも、病院で入院してた。
そう
もう17歳だそうです。
時が経ったね。
もう今回はね、
これガチで美穂ちゃんの役の子が成長したんですか？
そうなんです。
そういうことか、
はい、
そうなんだ。
時間の流れも感じさせる作品となっております。
9月5日明日より公開となります。
よろしくお願いします。
アンフェア The End。
はい、
以上、109シネマズ名和の伊沢さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ヨンモールメイワプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ、
アツエリチンドン中のコーナー
終わりましたね終わりましたね。
あ、そうだった、
そうだった、そうだった、
デヘペロ
なんだそれで、しかも、
はい、
熱い日本グランプリでもなく、お題でドーンですかあなたが勝手に作った、
そうなの、
熱いお題でドーンの回答が届いております
そんなコーナーあったんですね
あなたが作ったんです突然
ごめんなさい、もうすっかりちょっと記憶の彼方でこれまた覚えておりますけども、
そうですか。お題でドーンは、最近気になることっていうお題をね、
結構普通のテーマだったんですねじゃあ書いていただいた名古屋の NY さん、
はい、
長年通っている雑貨屋さんのバーゲンです、お金があれば欲しいもの全て買いたい小学生か、失礼しました
気になってんだ。
朝はないですかそういうの
昔から通ってるってことは相当だから 目をつけてるものいっぱいあるってことでしょ。
なるほど、
そういうお店ってありますよね。
ああ、あるんだ。
なんかついつい見ちゃうとか、妖怪グッズとかなかなか置いてないですから、置いてある店なんかは限られてきますから。
なるほどね、私は見つけた埴輪は全て手に入れますけどね
その場 で、
その場で
バーゲンとか待ってない、
そんなだってバーゲンなんないもん。
あ、そうか、
値下げして売れるもんだったらそれはねバーゲンするでしょうけど、
そうか、
埴輪に関しては値下げしてどうっちゅうもんでもないしね。
もうね、ずっと昔の、ね、ものですからね。
そうなんですよ、
今更下げてもみたいな、
そう、本当にね魅力に気づいてないだけだと思いますけどもはい、そして最近気になること、キャンピングカーのことだそうです。まこちゃんから、
ほうほうほう、
どんな車種のキャンピングカーを買ったのかな、ちゃんと運転できるのかな、
できますよちゃんと動きますよ、
はい、そして夜玉さんからは、いよいよあつさんも住所不定生活が始まりですかいただいております。
そうだね。そうだねって。
いやちゃんとあなた住所はありますよ。
あります、
家はあります。この人家なき子ではないです。
家はあるんだけど、脱走しようとしている。
そういうことなんですよね。企んでいるってことですね。ということで、ここでお題でドーン。
お題でドーン出た。
いきたいと思います。今月も月始めということで、109シネマズ名和さんからの映画鑑賞券5名の方にプレゼントとなっております。
うん、
プレゼントの欲しい方へお題でドーンということで答えていただきたいと思います。はい、今回のお題は、キャンピングカーで妄想生活。
ほう、あなたならどう使うかっていう
のね。そうそうそうそうそう、実際に持ってる方は今の生活スタイルを ね教えていただいてもいいですし、うん、
参考にします。
はい。いやだってキャンピングカーでさ、はい、バンドの練習してますっていう人もいるかもしれない。
あ、中で。でもギターの練習は、自分は選んだ基準は、うん、座ってギターが弾けることの基準の一つに入ってたので、そういうまあ楽器を弾こうとする人はいるかもしれないですね。
そうだよね、うん、キャンピングカーであんなことやこんなことや、あんなことみたいな感じでねお願いしたいなと思います。
何期待します
。ということで、はい、皆さんメールの宛先はこちらになります。
はい、メイはアットマークあつんち .commeiwa@atunti.com までお待ちしております。
今のがメモを取ることができなかったというあなたは、うん、アツとエリカとみんなのラジオのホームページ、うん、もしくは、イオンモール名和のホームページを開けていただくと番組ホームページにつながってますので、はい、そちらから送り先をね、うん、見ていただきたいと思います。はい、あとメールの方には先ほどのお題でどうのキャンピングカーで妄想生活と、うん、お名前、住所、電話番号、うん、きちんと書いて、ね、送っていただきたいと思います。はい、時々、ペンネームだけ書いてこられる方ありますけども、
送りようがないという、
そういうことなんです。松坂市猫ちゃんとかね、うん、やられてもちょっと分かりに
くい。松坂いっぱい猫ちゃんいるからね。誰に渡したらいいかわからない。
郵便屋さんが困らない範囲でお願いしたいと思います。このプレゼントの締め切りは、
はい、9月7日月曜日の深夜0時となっております。はい、
9月7日月曜日夜中の12時までに送ってください。うん、はい、次回公開録音です。
はい、9月の27日日曜日となっております。
またゲストをお招きして楽しく盛り上げていきたいと思いますので、うん、そうですね、よかったら皆さん遊びに来てくださいね。はい、
お待ちしてます。
アツとエリカとみんなのラジオ、そろそろお別れです。お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。バイバイ。